恋一はハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる言語価値からの鍛え方、言葉にできない自分が伝える力を手に入れるまでは、言葉にしづらい感情や考えを整理し、相手に伝わる形へと整えるための入門的な実用書きです。著者は緑風真帆。電子書籍として20国年10月に刊行されています。テーマは、頭の中では分かっているのに説明になると詰まる会議や雑談で要点がまとまらない、感覚的に捉えていることを言葉へ落とせないといったもどかしさの解消です。漫画形式を用いることでつまずきやすい場面を具体的にイメージしながら学べる点が特徴です。内容は、何をどう話すかを51ハイなどで分解して把握し、思考を構造化する手順を踏んで状況に応じた説明へ調整していくという流れで、日常と仕事の両方で使える言語化の土台作りを目的にしています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、言語化できないもどかしさを分解して捉える本書の出発点は、言葉にできない状態を根性やセンスの問題として片付けず、要因を分解して扱える課題にすることです。言語化が止まるのは語彙が足りないだけでなく、考えが未整理のまま口に出そうとしている。論点が複数混ざっている、結論と理由の順序が曖昧といった構造の問題で起きやすくなります。漫画形式の利点は、そうしたつまり方が起きる場面を視覚的に再現し、どこで思考が渋滞しているのかを自分こととして理解しやすい点にあります。言語化の第一歩として、自分の中にある曖昧な感覚や感情を何が起きたのか、何に困っているのか、何を伝えたいのかへ分けて眺め直すことが強調されます。ここで問題を小さく切り分けられると、次の整理で順や表現の選択がしやすくなり、伝える行為の再現性が高まります。次に、50ウェルトで事実と論点を整理する、伝えたい内容が散らかっている時に役立つ基本として、50ウェル班のような枠組みで情報を整理する発想が紹介されます。いつどこで誰が何をなぜどのようにという観点で洗い出すと、話の土台になる事実と主張した異論点が区別しやすくなります。特に、感情が強い話題ほど、感じたことが先行して背景や条件が抜け落ち、聞き手は状況を再現で、来ずに理解が止まりがちです。語順を使うことで説明の前提を整え、聞き手が迷子になりにくい道筋を作れます。また、何を説明すべきかを網羅するためだけではなく、不要な情報を削るためにも機能します。全要素を語るのではなく、目的に照らして必要な要素を選び直すことで、結論に向かうスピードが上がります。言語化を型として身につける上で、こうした枠組みは場当たり的な説明から抜け出し、安定して伝わる文章や会話を作るための足場になります。さらに思考の構造化とマップ化で伝わる形にする。言語化の精度を上げるには、思いついた順に話すのではなく、相手が理解できる構造へと整える工程が欠かせません。本書では思考を構造化し、マップのように可視化して整理する方向性が示されます。具体的には、言いたいことを解で捉え、上位の結論と解の理由や具体例へ分ける、同列の要素を並列に並べる、因果関係と比較を混同しないといった整理の基本が重要になります。可視化の利点は、抜けや重複、論理の飛躍が目で確認できることです。頭の中だけで整合性を保つのは難しく、書き出して初めて曖昧さに気づけます。また、構造ができると話す場面では順序立てた説明がしやすくなり、書く場面では段落設計が楽になります。漫画で学ぶ形式は、抽象的になりやすい構造化の話を、状況の中で必要性として理解させる効果があります。結果として思考を見える形にし、伝えるための編集を行う姿勢が身につきます。そして、相手と状況に合わせて表現を最適化する同じ内容でも相手の知識量や関心、置かれた状況によって伝わり方は大きく変わります。本書が扱う言語化は、単に言い換えがうまくなることではなく、誰に何の目的で伝えるかに合わせて最適化することを含みます。例えば、専門用語を使うべき場面と避けて噛み砕くべき場面は異なります。報告では、結論を先に置くことが求められやすい一方、相談では前提や悩みの背景を丁寧に共有した方が良い場合もあります。最適化の要点は、相手が理解に必要とする前提を見極め、説明の流度を調整することです。さらに、言い切りが必要な場面と仮説として提示する方が建設的な場面を見分けることも、伝達の成功率を上げます。こうした調整は、型で整理した内容をそのまま出すだけでは不十分で、最終的な編集としての言語化が必要になります。漫画形式で典型的な行き違いを確認しながら、 伝え方の選択肢を増やしていく点が実践的です。最後に、非常とビジネスで使うための反復と習慣化、言語化は一度理解して終わるスキルではなく、繰り返し使うことで精度が上がる技術です。本書は入門書として、日常会話や仕事のコミュニケーションで使える形に落とし込むことを意識しています。会議での発言、説明、提案、雑談など場面が変わると求められるスピードや形式も変わりますが、基礎にあるのは考えを分解し、要点を立て、構造を作り、相手に合わせるという一連の流れです。反復のコツは、毎回完璧を目指すより、使った後に振り返り、どこで詰まったのか、どの情報が不足または過剰だったのかを確認して、次に生かすことです。また、話す前に短時間で枠組みに当てはめる習慣がつくと、とっさの場面でも言葉が出やすくなります。漫画で読み進められる形式は、ハードルを下げて反復に入りやすい利点があります。結果として、伝える力を一時的なテクニックではなく、日々の行動として積み上げるための入り口になります。結論として、本書は言葉にできない感覚を抱えがちな人が伝えるための手順を持つことで不安を減らし、説明の再現性を上げるための入門的な一冊です。特に会議や相談で要点が散らかる、結論が遅くなる。言い回し以前に何を言えばいいかわからなくなるといった悩みを持つビジネスパーソンや、コミュニケーションに苦手意識のある人に向きます。得られる実益は、五十家庭のような枠で事実と論点を整理し、思考を構造化してから表現を調整するという、実務に転用しやすい流れを身につけられることです。漫画形式は、抽象的な思考整理を学ぶ際の心理的負担を下げ、典型的なつまずきをイメージしながら読み進められる点で、文章中心のビジネス書きより入りやすい特徴があります。一方で、より深い理論や高度なフレームワークを求める場合は、他の言語化や論理思考の書籍と併読すると学びが補強されます。まずは基礎の型を手に入れたい人にとって、有効なスタート地点になり得る内容です。ご支援いただける場合は、緑風魔法。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。